DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。熱い軍曹です。
熱いっすね。ナモです。
はい、ね、もう日本、うん、あ、撮り直し
あの名乗りからどうぞ。
はい
はい、
リマさんの、はい、
普通に言いますね。リマオです、お願いします。
はい、どうもこんばん、こんばんはということでね。
はい、
はい、こんばんは。
まあ暑いっすね。もう
そうですね、
今週、先週かな、先週から、はい、エアコン解禁しました。
おお、
今まで耐えてたんですか。
扇風機で耐えてましたよ。
すげえ。
もう岩手の A スタジオは扇風機で耐えて
ました。なんかもう、はいはい。
ナモさんの B スタジオはどうですか。
いやー、もうなんか35度以上がなんかまあ当たり前になってて、なんかおかしくないですか。いや、日本はどうなってるんですかこれ。
ねえ、まあ、このまま行ったらね、もう12月が思いやられるよって感じですよね。このまま暑い日が12月、12月が続くんじゃないかってね。
いや、なんか冬は冬でなんか大雪が降ったりとか、するんじゃないですかね、逆に。
確かね。
はい。
という感じですけども、はい。
はい。
ね、そんな中ですよ。今日ね、
はい、
まあ、喫茶店で、はい、進行表とかいろいろ書いてたんです、この土日ね。
はい、
うん、
はいはいはいはい。
で、過去回を聞いてたんです。
はい。
うん、で、ナモさん初登場の回聞いてたんです。
ああ、はい、うん。19回でしたっけ。
うん、よく覚えてますね。
いや、なんかこの前さ、ツイートしてたじゃないですか。
ああ、書いてますね。19回。はい、ウォーウォートナイト初ゲスト。初めてゲストをお招きしたのがナモさんということでね。
はい。
うん、
19回って結構最初の頃から出てたんですね。
うん、覚えてますか。
いやー、全然。
あのね。
覚えてないんかい。
なんかもう何を喋ったかも。まあ、ちょっと聞き直してなかったです。はい。
今と雰囲気違う。
え、そうなんですか。
うん、聞いたらちょっとびっくりした。
へえ。
もちろん緊張はね、こう伝わってきたっていうのはあるんですけど。
はい。
うん、全然違う。で、面白かった。うん。
面白かったんだ。
はい、今と違うなって言って。
え、そうなんですか。
そうそうそうそう。ぜひちょっとね、19回を聞いていただければなと思いますし、
はいはい、
ね、そろそろちょっと2周年も近づいてきたんで、そこでもちょっとまたね、掘り下げていきたいなと、
はい、
思いますので、はい。
はいはい。
うん、で、今回はですね、リンマンさん提案の、ね、回ということで、
はい、
ちょっと、はい、リンマンさんから概要だけ、
はい、
言ってもらっていいですか。今回のテーマは、はい、
今回のテーマはズバリ後発組ということで、うん、
はい、
私自身が、スイッチ版が発売された日に始めたもう、うん、まあ、いわゆる後発組、
うん、
でちょっと今まで私がこの後発組で良かったこととか、
うん、
ちょっと苦労したこととかいろいろ感じたことがあったので、うん、それをちょっとこう初期からやっているこのね、お二人と一緒に話していこうっていう回です、う
んうん、はい、
はい、
素晴らしい提案だと思います。
はい、やった、
ありがとうございます。ということでね、今回はその後発組についてちょっと語っていきたいなと思います。それでは参りましょう。はい、はい、
よろしく、ゆうき。
新コインボス出てしばらく経ってますけど、どうですか。
ちょいちょい挑んでますよ。
おたけみさえなんとかすればね。
名前何将軍でしたっけ。
ナモさん忘れたの。
アルソック将軍。
違いますよ、警備してどうすんのよ。
アドマチック将軍
ちゃうわ、もうテレ東でしょそれ。岩手見れないっていうのはあんま分かんないですけどね。
サディスティック将軍。
それも違う。ナモさんからね、サディスティックの言葉聞けるとは思わなかったですよ。ジェネリック将軍でしょ。
それも違う。ドラゴンクエスト10バージョン 4.2 は高評価動中。
サディスティックね。はい、ということで本編でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ後発組についてということなんですけども、はい、まあしょ、まあ、ちょっと定義としましてね、
はい、
の話からしたいなと思いますけども、まあ先ほど、まあ、リンマンさんからも説明ありました。後発組なんですが、まあ、PS4、はい、去年の7月ですか、7月8月からね、
8月
でしたっけ、
11だったっけ、はい、うん、
から PS4 版とか、まあ、スイッチ版もね出たんですけど、そこから始めた人の方を後発組とします、
うん、はい、
で、まあ、初期組、逆にね初期組はまあまあ名前の通りなんですけど、発売日からね始められた、方ということにします。で、
はい、
まあ、あとはね、まあ、中級者組ってねいう、まあ、枠もあるかと思うんですけども、まあ、今回はねちょっとそういった方も初期組ちょっと入れちゃいます。
はい
はい、あえてね、はい。で、まあ、進行としましては、はい、まず初期組のちょっと、まあ、メリットとか、ね、
はい、
うん、得してる部分だとか、あとはデメリットですか、
はい、
昔こんなことあって苦労したんだよとかね、
うん、はい、
っていう話をして、でその後に、後発組であるリンマオさんから、まあ、先始めて良、まあ、かった点とかね、
はい、
そういった点と、あとは、まあ、あとデメリットですか、こういうのでちょっと困ってますということをちょっとお話ししてもらって、うん、でそういったデメリットからですね、解決案をちょっと3人で相談していきたいなと思います。プレイヤー同士で解決できることがあればその話とか、あとは、はい、開発の方で何とかしてもらいたいっていう部分があればそれをちょっとね、上げてもらうとか、あ、うん、まとめるとか、
はい、
うん、そういった感じでちょっとお話ししていきたいなと思います。
はい、
はい。
で、まずその初期組の話からしたいと思うんですけど、
はい。
まあ、まあ、俺とナモさんですよね。
はい。
うん。まあ、メリットとして、まあ、進行表紙にも、まあ、ちらっとは書きましたけど、はい、まあ、俺が書いたやつで言うと、まずは、まあ、最新を最初から終えたっていう。
そうですね。うん、
それがもう最大のメリットですよね、やっぱり。
そうですね。なので、まあ、思い出もたくさんあるっていうことにもあるなるんですけども。
はい。
うん。まあ、俺ね、一番衝撃的なね、思い出としては、俺、オンライン初体験だったんで、
はい。はいはいはい。
そう。最初、オフラインモードから始まるじゃないですか。
はい。
うん。それ終わって、オンラインに移った時のレーンの村。
はいはいはい、はい、うん、初期村、
う
ん、
そう、
はい、
初期村のね、こう人だかりの多さ、
はい、
うん、こんにちはこんにちはこんにちはっていうね声が本当生き返ってる、今でも忘れない。
ああ、
そうなんだったんだ。
こんにちはこんにちは、
はい、
パーティー組みませんかみたいな。
それ全部定型文のやつですよね。
定型文ですね、
面白い、
ありがとう。これ今見れませんからね、はい、味わえませんからね。
そうですね。
まあオンライン初体験だったっていうね理由があったとはいえ、
はい、
本当にね感動したのを覚えてます。
ああ、そうですね、私も一緒ですねそれは。
うん、とかね、まああとは、
うん、はい、まあ、
そういった思い出がまあ、うん、あったっ
ていう。いや、まあ、うん、私も、あ、いいですか、
ね。あ、どうぞどうぞ。
いや、やっぱりなんか最初の、なんですかね、初期村から、うん、まあ次のでかい町行くじゃないですか、グレンとか、オルフィアとか。
はい。
あれのやっぱなんかみんなのなんか大陸大移動みたいな感じが、もうみんなそこ目指して走っていく感じ、うんうん、で、なんか死んでる人とか、まあ助け合ったりとか。
うんうんうん、
で、なんですかね、オルフェアじゃなくて、なんだっけ、プクレットからオルフェア行くときになんか、
うん、
スライムナイトはいるんですね。
はい。
途中で。
はい。
はい。まあ、ここで、なんか死んだりとか。
はいはいはい、
うん、はいはい、もうなんかああいう、うん、ああいうなんですかね、あの結構ちょっと忘れられないですやっぱり。
あの死んでる人を助けるっていうさ、
はいはい、
まあ専門用語で辻竿ってね、
はい、
言いますけど、
ありますね、
うん、当時はそういった文化ありましたもんね、文化っていうか風習というかね、はい、今じゃないですからね。
はい、
それがなんか素晴らしい思い出として、
はい、
ね、残ってるっていう、うん、古き良き時代のなんか思い出っていうね、はいはい、ね、
うんうん、
を感じれてるっていうのがメリットかなっていうのがまず一つ、う
ん、はい、
あとはやっぱプレイ歴が長いので、まあ、プレイヤースキルがあるっていうことと、
はい、
あとはまあお金もある人はあるっていう、
はい、
うん、音もポイントですかね。うん。俺は、主にそれかなって思ったんですけど、ナムさんあります？
はい、いやー、そうですね。やはり、まあ、最新の、まあ、うん、実装された時の、
うんうん、
やっぱり何ですかね、苦労というか、
うん、
まあ、そういうまで味わえないものは、うん、味わえたというのが、まあ、一緒ですね。
うん、
はい。
大体一緒ですかね。
はい。
うん。はい。で、デメリットなんですけど。
はい。
うん。まあ、結構時間がかかるっていうね。
はい。
うん。ことがあって、今、ナムさんが言ったように、まあ、ドルボードがなかったんですよね。あれ、ドルボードできたのって 1.4 からでしたっけ？あれ。
3か 1.4 ぐらいです。
うん、そうっすよね。
はい。
1.3、1.4 までなるのに、半年以上、
はい、
発売されてから、
はい、
うん、あったんで、そっか、もう走るしかなかったんですよね。
はい。
うん、だいかにドルボードが登場してなった時の、
はい、
感動がね、やっと来たっていうね。
はい、うん。当時あれっすよ、強戦士の書とかあったんで、
うん、うん、そうっすね、
強ボスと戦うにはそこ現地行くしかない、
そう現地と調達でしたからね、
はい、もう歩いて、神ハルムイから捨てられた城まで、
そう、
みんな行ってたんですよ、
うん、あのオーブを取りにね、
はい、
で当時はオーブが高かったから、
はい、
うん、けど行くには行くで、もう遠くて遠くてね、
はい、
っていう苦労があって、
うん、はい、オーブを取りに行くのにもなんかこうパーティー募集とかしていくんですか？
そうですね、
うん、そうですね、それもありましたね、
はい、うん、まあなんかイチサバグレンとか、
はい、
はい、
イグベイグベって言って、
そうそうそう、
へー、
あったりとかで、
もうその頃からグレンのサーバー1ってそういう役割だったんですね。
あ、そうですね、最初からそうでしたね、
うん、そうですね、
うん、
そうですね、なんかもうベータテストから、
うん、
あとベータテストはグレンしかなかったから、
うんうんうん、そうですね、うん、
はい、
だからまああと うん、その時ね、あの先ほど言ったあの辻竿文化が一番ね、はいはい、うん、流行ってましたけどもね、うん、
はい、
あとなんだ、デメリットっていうかね、ちょっと大変だったって言えば、
はい、
まあそういうこと、福引きですよ、
あ、
うん、
はいはい、
10連福引きとかなかったですからね最初ね、
あ、
あ、
10連がなきゃ俺1万枚貯めようと思いませんよそりゃ
そうですね、
うん、
10連もなかったし、あれですよね、おまとめでもなかったんですよね。
ああ、そうですね、
おまとめはもう最近ですよね、本当にね、
はい、そうなんだ、
最近の文化ですよね、
へー、
そうですね、バージョン4になる、あ、スイッチとかの にはもうスイッチの頃にはもうなってたんでした
っけ。なってましたけどね。うん、
うんうん、
はいはいはいはい。うん、なんかバージョン3の後半あたりですね、これ。
うんうん、そうかな。うん、そうですね。うん。だし、あの、強戦士の書ですか。
はい。
うん、あれが出たの、あれバージョン2の時でしたっけ。
多分バージョン2の後半がバージョン3の前半あたりだったと思うんですけど。
大体その辺でしたよね。うん。
はい。
あれも大きなね、時短要素が絡んでたので、うん。
はい。
それまではそれが、
違いますよね、
うん、なかったんですよね。うん、
はい。
つうこととかかな。
はい。
うん。まあ、あとはなんだろう。
アクセとかどうですか、うん、前はあれですよね。効果が消せなかったっていうか。
そうです、そうです。
ああ、はいはいはい。あります、ね。
あの、もう、リーネがただの鬼にしか見えなかったもん。本当に、まあ、よくね、あの、アストルティアの最終ボスだとかっていう声もありましたけど、本当、過言ではなかったですよ。
はいはい。
やっぱあの、MMORPG ですけど、
はい、まあ、
なんだ、その手のゲームってやっぱりこう運でなんとかなるっていう要素あんまりちょっとあってほしくなくて、
はあはあ、
うん、努力すればなんとか報われる世界であってほしいんですよね。
ああ、なるほど、
うん、で今そういう感じにリーネの場合はなってきてるんで、今のリーネのシステムはすごくいいなって思いますね。
うん、はいはいはい、
うん、っていうことかな。困ったよう、うん、当時困った要素、
はい、あれはどうですか、
うん、
レベル上げは。
ああ、レベル、ああレベル上げ、ああレベル上げは、
はい、
そうっすね、うん、まあ、当時そんな必要経験値がすごくね、
はい、
極端じゃなかったじゃないですか、今に比べて。
はい、そうですね、まあ、でも、
うん、
まあ、なんか初期なんて本当、
うん、
玉球っていうか、
あれですね、あ、はいはいはい、うん、
玉球4万でうめえうめえとか言ってた時代ですよ。
あ、なるほどね、うん、
まあ、あともう試練1回分ぐらい、
1
回というかあれか、1匹分くらいで、そのぐらい入りますけど、いや、本当なんか、やばいっす、なんかもう、なんか、1回、元気玉1回で、レベル1上がらなかった時は絶望しましたね。
ああ、確かにね。うん、
はい、
あ。あとね、お金だ、はい、お金。
はいはい。
金が儲からないっていうか、金が入ってこないっていうか、
はい。
今はね、ちょっとやそっとで入ってくるじゃないですか、お金が。
うん。
今は、当時は全然お金の収入が、なんか少なかったイメージあった。
うん、当時は新作として何があったんですか？
いやー、当時っていうか、まあ、初期の初期は、
うん、
まあ、なんかレシピ狩りとかも
あったり。あった、うん。
あと、なんか、竜イーソーって、まあ、昔、
うん、
今、とか、バサラーナとかって、今はなんか、全然金、ゴールド落ちないけど、
うん、
当時はなんか、まあ、どんだけだったかな、バサラーナで20ゴールドぐらいだったか、うん、竜イーソーが42ゴールドぐらい落とした曲あるんですね。うん、
はいはいはいはい。
まあ、それを1時間じゃない、うん、いや、1時間じゃない、玉1回分叩いて、で、なんか、玉1時間あたり、あ、まあ、じゃあ1時間じゃないや。
うん、
元気玉1回あたり1万ゴールドで、うめえうめえと。
うん、ね。で、さらに、
はい、
その、
はい、
お金の入り具合の、入り具合が、過去作と全然違うじゃないですか、はい、勝手が。
ああ、そうですね。
うん。
それの。モンスターを買ってってことですね。
そう。
そうですね。
うんうんうん、うん。いや、それは思いました、私も。うん、
それはあったね。なんだよ、ドラクエってそんな金入んねえのかよ、みたいな。
うん、まあ、まずなんかもうバザーで売る、
うん、
売らないと、
うん、
金が入らないっていうのを、ちょっと経ってから知りましたね、発売して。
うん、そうそうそう。ね、あとは、 バザーのあれもね、大陸ごとで区切られてましたもんね。
はい、ああ、はいはい。そうですね。あ、まあ、だから結構、住宅村格差が、
うんうん、
あったんですね。
うん、
はい、
うん。あったあった。そういったので、まあ、その、今はすごく便利な用途がたくさん出てきましたけども、当時はそういったのはなかったんで、ちょっとそういう不便な思いをたくさんしたっていうのが、はい、まあ、デメリットですかね。
そうですね。まあ、それで、まあ、うん、引退じゃないですけど、辞めてしまった人とかもいるのはもったいないかなと。
ああ、そうですね。辞めてしまった人が出たっていうのも、はい、あるかな。で、ちょっとね、寂しい思いをしたっていうのもありますね。
はい、
そんなとこですかね、ナムさんね。
はい、うん、そうですね、はい、
じゃあ、次後発組のリーマンさん、
はい
はい、
はい、まあ去年から始められて、
うんうん、
これ、うんうん、まあ、メリットの部分ですね。これ便利だなとか楽だなとかっていう、まずそういったメリットからちょっと、
はい
はい
はい、まずね、後発組スイッチから始めて良かったこと、うん、これは便利だなって思ったことは、はい、まず最初に、ね、さっきそのレベリングっていうことだったんで、
はい、
もうこれはもう最初にもらえる、あの、エンジェル棒ですよ。
はい。
ああ、はいはいはいはい。
もうもらってその場で被るだけで、80までは、うん、なんと経験値3倍。
うん、
うん、
これはやっぱりね、救われますよね、かなり。
そうですね。
まあ早くね、
うん、それで、うんうん、
早く、まあ初期組に ね、うん、追いつきたいっていう思いある人にはすごくいいですよね、
うんうん、
レベル上げるのがまず楽と、はい、
はい、
うんうん、もう80までだったらね、結構あっさり上がっちゃうから、
うん、
すごいいいものでしたね、
うん、
で、あといいなって思ったのは、はい、これもさっき上がってたけど、あの、アクセ関係で、
うん
うん、あの、はい、だいぶ昔のアクセって緩和で、すごい現物が出やすくなってたりとか、
うん、
はい、
いい合成効果がつきやすくなってたりとかってしてると思うんですけど、
はい。
はい。
で、もう、銀ロザなんかとかはもうちょっと合成しただけで、
うん、
すぐ理論値完成したりとかしてたんで、
うん、
ね、こういうのも、すごい集めやすくなってて、うん、いいのかな、
うんうんうん、
はい、
まあ、アクセが集めやすい、はい
はい、
うんうん
うん、
で、
はい、
あとはそうですね、周りのフレンドさんがすごい強いので、
うん、
ストーリーが本当に良くも悪くもサクサク進むんですよ、う
ん、はいはいはいはい、
もう本当にこれはもう良くも悪くもなんです。
うん。
ああ、そうですね。もう強いサポが、
そう。
殴って。
うん。
そう、バージョン1とかのね、ボスなんかもう本当に10秒もしないで終わっちゃうんで。
うん。
はい。
うん、すごいですよね。
うん。まあ、
それは。
ストーリーこなすテンポが速くなるということで、はい、いいですかね、
はい、
それは。
うんうん。もう本当にそれはね、運営さんが、その後発組、後から始めた人たちが、こう、うん、ね、こう、苦しくないようにっていうか、
うん、
こう同じコンテンツで遊べるようにっていう考慮の上でのことなんで、うん、それは、そういう結果になってるのは運営的には OK なんですよね。
そうですね。うん。
うんうん、
はいはい。
今、俺、ギャバンで今、バージョン2話進めてるんですけど、
はい。
ワープできるんですよね。
あ、
そう、そうそうそうそうそうそうそう
そ
う、うん、
それすげえ、あ、楽だなって思って、
うん、石みた
いな、すごいですよね。なんか次の行き先がポッて出てきて、
はい、
ね、はいはい、
次行くって感じで、
どうしますかとかね、そうそうそうそうそう、
行ってみるって自力で行くどっちって感じでね、うん、
でもそんなこと言われたらさ、うん、ね、もう歩いてなんて行ってられないんですよね。
そうなんですよね、うん、
飛んじゃうんですよ、うんう
ん、これバージョン3まででしたっけ、その対応って2まででしたっけ？
バージョン3は分かんないっすね。
2までかな？それ以降のストーリーは自分の足使えって感じなのかな？どうなんでしょうか？
どうだろう
か、ね、
私がバージョン3やってた時はそういうのあったようななかったようなちょっと覚えてないんですけど、でも割と3は自分の足で歩いてたな、
うん、ああなるほどね、うんうん
うんうん
うん
うん、他にはメリットありますか、
あとはそうですね、うん、割と本当に最近のことで言えば、
うん、
あの装備に困らない、
うん、はいはい、
うんうんうん、
ね、こうなんとなくストーリーを進める中で、はい、白箱とかって落ちるんで、
ああなるほど、ああそこそこ、
はいはいはい、はい、
でストーリーを進めるぐらいだったらもう白箱のでいいし、
うん、
なんなら服、うん、装備なくたってストーリーぐらいだったら勝てちゃう、
うんうんうん、
ですよね、
うんうん
うんうん、
うん、なんかもう本当に拾った装備でなんとかできるっていうのはまあ救済案としてね、
うん、
ありだったのかなと思いますね。
まああの防衛軍だとかゼルメアとかでねもう手に入りますからね、うんうんうん、なるほど、
そうですね、
うん、
うーん、そんな感じかな、
うんうんうんうん
うん、
あのちなみになんですけど、
はい、
うん、とリンマンさんと同じ時期に始めた人のフレンドさんってどのぐらいいるんですか。
あー、そうですね、スイッチで始めたっていう人は一人いて、
うん、
プレステで始めたって人も一人いるかな、あ、もう一人スイッチの後に始めたって人もいますね。
ああ、じゃあ、
はいはい、
リーマンさんの同期が 3,4 人
いらっしゃる、うん、パッと浮かぶだけで今3人
お
かな、うん、
ぐらいいらっしゃるって感じですかね、
うんうんうん、
はははなるほど、うん、じゃあ問題ここからですね、
はい、
今日のメインになるんですけども、まあ、後発組としてプレイされててちょっと今これちょっと困ってるなとか、こういうのどうなんでしょうかねっていうちょっとお話を、
うん、
はい、
聞
きたいと思うんですけど、
うん、
どうでしょうか。
はい、すごいもう私がこのドラクエ10をストーリー進めて、うん、もうすごい思ったことをもう先に言うんですけど、
どうぞどうぞ、
はい、
さっきも良くも悪くもストーリーがすぐ進んじゃうって言ったんですけど、
はい、
はい、
なんだろう、本当にレベルが上がるのが早すぎる、早すぎるし、はいはい、なんだろう、待って、コンテンツってすごいたくさんあるじゃないですか、ドラクエ10って、
はい、
はい、
で、どんどんレベルは上がるけど、お金はないまま来ちゃったとか、
はい、
装備がないまま来ちゃったとか、
うん、
スキルが十分に触れてないのにストーリー終わっちゃったとか、
はい、
なんていうか、そのストーリー終わってるけども、
うん、
どうなんだみたいな、そういう状態になるのがちょっと私的に、
うん、
うーんって思っちゃうところなんですよね、まず。
あ、
まあもう強いサポ任せで、
そうそうそう、もう他力本願でここまで来てるんですよ
まあ専門用語で姫プレイとかってありますけど こうね、自分はちょっと楽してこうサポの方にね先生お願いします的な感じでね、
うん、
っていうことですね、うん、
うん
うん、なるほど、
そうなんですよね。で、一つ一つ言っていくと、
うん、
まあ、まずこのフレンドをどうやって作るかっていうところなんですけど、
はい
はい、で、初期組だったら、その、ね、さっきレーンの村で、こんにちは、こんにちはって言ってる中でパーティー組んでフレンドになるってことってあったと思うんですよ。
うん、はいはいはい。
うん、
でも、それってやっぱり後発組ってなくても、今レーンなんて言っても誰もいないし。
うん。
うん。
じゃあ、ね、同じスタートの人ってどうやって見つけたらいいんだろうとか、
うん、
全然フレンドになるきっかけっていうのがないんですよ、ストーリーを進める上で。
ああ、ストーリーを進める上でね。
私はその、ね、ツイッターのフォロワーさんとかがもともと10をやってる人っていたので、
うん、
そういう人とフレンドになって、慣れたから結構、ね、うん、恵まれた環境で進められたんですけどね。
ああ、なるほどね。
ちょっとフレンド作るの大変だなって思いました。
ああ、ですね、ちょっと本当はこれ、後にまとめて解決案の話しようかなと思ったんですけど、ちょっと忘れた時に今ちょっと喋りますね、はい。俺の考えね。これについて。はい、サーバー9と10ってあって、そこって、はい、初めてプレイされた用専用、その人しか入れないサーバーなんですよ、9と10で。
はい。
はい。
あと、復帰組と、はい。
まあ、復帰組もあります、入れますけど、そこで呼びかけるっていうのは、はい、まず同期だと探しやすいかなっていう。
はい、
うん。
っていうのがまず一つと、あとはね、はい、チーム、ね、チーム機能があるんで、はい、うんうんうん、そこでちょっと、よかったらフレンドにっていう呼びかけが、しやすいのかなと。特にそのチームの呼びかけってグレンのね、位置の、酒場の前で呼びかけてるじゃないですか。
はいはい、
うん、そこで、ちょっと、はい、チームのいろんなね、傾向をお持ちの呼びかけをしてる人いるんで、ちょっと初心者同士で集まってるチームです。はい、誰かやりませんかっていう、って呼びかけてる、多分結構な確率でいそうな気がするんですよ。
うん。
うん、
そこにちょっと飛び込むっていうのも、ありなのかなって、ちょっと今、
はい、
聞いてて思いましたね。
あ、
なるほど。
かな
ぁ。ああ、そうですね。あとなんか前、あれやってましたよね。うん、天の日に、何でしたっけ、うん、レンドアで、なんかフレンド作ろうみたいな集まり。まあ、あれで、ね、フレンドできて、人もいるのかどうかわかんないですけど、ただ一緒に遊んでないんで結構エアフレになりがちかもしれないですけど、
もうね、酒場フレって割り切っちゃうんだったらそれもありかな。
そうですね、っていう、まあ、うん、ちょっとフレンド関係はそういったのっていかがかなと。
そうですね、
なかなかあれですね、一緒に苦労を共にしてそれでフレになるってことが、そのつながりからっていうのが、
ないかなって思いますね。だからね、さっき初期組の時も話あったけど、こうね、一緒にこう良き古き良き思い出みたいなのを共有できないみたいな。
なるほどね。
で、そのグレンのサーバー位置でチームの勧誘やってるっていうことも、多分その MMORPG やったことない人とかドラクエ10やったばっかりの時って知らないと思うんですよ。そこに行けばこう仲間に入れてもらえるとか。
すぐはそうですね。わかるんですね。
そう、なんかそういう暗黙の了解的なものが、どうやったらわかるんだろうなっていう、ところかな。
まあそうですね、結構なんかあんまりそのなんですかね、教えてくれないことが結構多いですからね。
まあ、そこはまあその広場の方でスタートガイドの時そこに書いてあれば、
はい、
ちょっと親切なのかもしれないですね。
はい、
はい、じゃあ次行きますか。
はい、
はい、
じゃあそうですね、次は、これもさっきアクセの話をしたのでちょっとアクセの話なんですけど、
はい
はい、
さっきメリットとして銀ロザとかはできやすくなったっていう話をしたんですけど、
はい、
はい、
もうアクセは、こう、旬が過ぎちゃったものは、もう持ち寄りがちょっと難しいなって思ってるんですよ。
はいはい。
こう、例えばルームとかチームとかで、旬が過ぎたアクセ、例えば、なんだろう。
特に中途半端に旬が過ぎたやつが一番困りますよね。
暗黒の魔人とか、エスキラーマシンとか、
そう。福引きから落ちたやつですね。
そう。
そうですね。
片落ちの。
それかつ、なんか SP でもない。
そう。
ああ、エスキラーとかそういうやつですね。コイン屋で売ってるやつ。
うん、そう。コイン屋で売ってて、SP に入ってないやつ。だから、
そう。
簡単に言えば、その、まだアトラスだとか、バズとか、その辺は、持ち寄れなくても入手はすごく楽だから、うん、最悪一人でもなんとかなるんですよ、はい、最悪ね、うん、なんですけど、はい、そういう半端に旬が過ぎたものは確かに
そうですね、モグラとか、
だからせめて SP スペシャル福引券の方に追、はい、あとは追加と、あとはそのカジノのやつで交換、
はいはい、
うん、できるようになれば、少なくとも私だったら、あの、おごりますって言って、おごれるんですよ。
はい、
少なく、うん、私はね、うん、そこはすごくわかります。
そうですね。
うん、そう、現に、ね、まだ、あの、流玉、大流玉、あの、モグラのアクセル、うん。
はい。
はい、はい。
エスキラもまだ私できてないし。
うん。
はいはい、修正は。
あ、それもできてないです。
うん、
そう、全然できてないんですよね。で、もう全然できてないけど、うん、ね、なんだかんだでストーリーはクリアし、結構、なんかね、邪神に行ったりとか、レギュラー行ったりとかも、できてしまう状況なんで、そんな感じですね。
ちょっと心に穴が開いたような、
うん、
気分的な。
ちょっとね、ちょっとね、万全じゃない状態っていうのがね、自分的にはちょっと、ふわふわしますね。
一応、勝てなくはないよ、うん。勝てなくはないけども、ちょっと、ねっていう感じですよね。
確かに大流玉で、5-4とかだったらなんか、もやもやしますね。
うん、そうね。だから、俺も、だから、普通にここは単純に、
はい、
もうちょっと入手方法を増やしてくれっていう感じですよね。
はい。
まだ。
なんかね、手軽じゃないですね。
そうですね。その半端な、旬なすぎたやつね。ここは多分もう、見直してくれそうな気もしますけどね。
そうですね。まあ、本当モグラとか、強度とかでも出して、なんか出やすくするとか。
そうですね。はい。
そんな感じですね。
はい。じゃあ次、どうぞ。
はい。
はい、次。じゃあ、今度はレベルの話ですね。
はい。
はい。
はい。はい、で、これもさっきメリットで挙げたエンジェル棒っていうのはもちろんあるんですけど、
はい。
エンジェル帽をかぶっても80までなんですよね。
はい。
はい、
で、レベルキャップが100だった時の経験値の折り返しって、レベル91ぐらいの時でやっと必要経験値の半分ぐらいだったと思うんですよ。
うん。
はいはい。
伝わります？カンストまでに必要な経験値の折り返しの経験値が91。
はい。
レベル91でやっと折り返しっていうことなんですけど、これ相当しんどかったですね。本当に。もうなんか、レベル100までするのにもうひたすらブチスラを一人で買って、なんか何やってんだろうなって思いながらやってる時があったんですよね。で、なんかもう、そのレベル100がキャップになってしばらく経ってからのスイッチだったと思うんですけど、あれ違ったっけ？どうでしたっけ？レベル100がキャップになったのっていつですか？条件解放されたの。
どうだろう、3、いや、レベル100が解放になったのは 4.0 からだって。
あー、じゃあスイッチの後なんですね。
うんうん。
99から100になって、 たのが
4.0 ですね、うんうん、
はい、
ああそうなんですね、
うん
うんうんうん、まあね、どちらにしてもやっぱり、うん、そのレベルの差っていうのはもうすごく、
うん、
ね、はいはい、
もう追いつけるようで追いつけないみたいな、
うん
う
ん、
こう、う
ん、
エンドコンテンツに行ってる人たちってもうレベルの全職業のレベルカンストしてやっとスタートラインに立てるみたいな印象がすごくあって、
あ、印象ね、あ、
そうそうそうそう、
印象的には、はいはい、
うん、もうそんな気持ちの問題ですけど、
うん、
まあ、
ね、もう使える職だけね、まあ、カンストさせちゃえばいい話なんですけど、
うん、
はいはい、
だし、まあ、実際はって言ったら変だけども、まあ、レベル100いっても、まあ、勝てなくはないですけど、印象としては確かに、ね、105になってないとちょっとねっていうのはありますよね。
まあそうですね、まあ、ノラとかだったらそうなりますかね、うん、今となっては、
うん、
まあ普通にフレとかやるんだったら別に何でもいいですけど、
うんうんうん、
いげんべえってなってね、それで終わりますけど、ね、
そうい
げるいげるって言ってね、
うん、うんうんうん、
なるほどね、はい、
うん、レベリングっていうのはやっぱりいくらエンジェル棒があるからといっても、うん、なかなかね、
うん、
そうレベルの差はね、まあ、もう目に見えちゃってるんで、
うん
うん
うん、それがちょっと、うんうん、大変っていうかちょっと私は辛かったです、
あ、
これが、うんうんうん、
まあ、もしかしたら、まあ、リンマさんがきつかったらもしかしたら他の人も多分きっとそうでしょうね、きついって思ってらっしゃいますね、うん、
うん、
うん、
うん、まあでも我々もあれですからね、昔はガルモルとかを、
うん、
コツコツ倒してその時のキャップで、
うん、
やってましたからね、
うん、一応同じ苦労は一応してましたね、
はい、そうそう、
うん、
でもほらなんか当時ってなんかみんな同じレベルで来てるからなんか周りのとの差ってあんまりなかったじゃないですか、
うんうん、
まあまあ確かに、うん、
うん
うん、
なるほど、
なんだろう、私のもうなんかもう私の話になって申し訳ないんですけど、
いやいやそういう回ですよ、
はいはい、
う
ん、あの周りに追いつこうとしちゃうと辛くなるんですよ、
はい、
うん、
うんうん
うん、そう別にね追いつく必要なんて全くないんですけど、
うん、
ね、まあ、一緒にプレイしようと思うとやっぱりストーリーとかはある程度進めないとできないコンテンツってあるから、
うん、
それをやろうと思うとレベルも上げないといけないしストーリーも進めないといけないし装備も揃えないといけないんですよ、
うん
う
ん
うんうん、な
るほど、うん、
多分あの、うん、ドラクエシリーズ全部やってるけどドラクエ10だけやらまだ未だにやってない人の理由って多分そこかもしれないですね、
うん、
追いつくのがそういう意味で大変だとか、
う
んうん、実際俺の友達でいましたもん、うん、追いつくのが大変だって、
うん、
大変なんじゃないかみたいな、
ね、だって、うんね、もう6年の歴史があるわけだから、
うん、
そりゃね6年の歴史をそんな1ヶ月で詰められたらね、それは確かに、うん、ちょっと今まで俺たち何やってきたんだってなっちゃうから ね、 、
うん、まあ、
ね、そのすぐ詰められるとちょっとつまんなくなっちゃうのはあるかもしれないですけどね、
うん
うん
うん、
ちょっと難しいところですね、うん、
そうですね、
そうですね、
はい、じゃあ次いきますか、
はい、
はい、
次なんですけどこれもね、メリットの時に挙げた装備の話で、
うん、
はい、
もう本当に装備を揃えるのが大変です、
うん、
ね、装備って全然ストーリーは揃えなくてもいけちゃうんですよ、
うん
うん、
もうあの いわゆるユニクロ装備さえ持ってれば、
うん、
なんとかなるみたいな、
うん、
はいはい、
うん、
うんうん、なんですけど、
うん、
こう初期組ってこう初期からやってる人って、
うん、
こうね、それなりに最新の装備をちゃんと毎回毎回段階を追って、
うん、
こうちゃんと更新買い直してきてるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
メインの職業は、
うん、
で ってことは、なんか多少古い装備であっても、なんかちゃんと耐性の装備持ってたりとか、
はいはいはいはい。
なんか強い武器とか持ってたりするけど、
うん、
私はそれがなくて、うん、まず最初に買う装備を揃えるのに、うん、まず、ね、何を買ったらいいんだろうとか、
うん、
何の錬金ついてるのがいいんだろうとか、
うん、
もう、それがすごい、大変苦労しましたね。
ああ、はいはい。
うん、
まあ、初期組というか、まあそうですね。一応やって、しかやってる人だったら、まあ、このボス用にこれ持ってるとか、
うん、
まあ、邪神用に耐性装備持ってて、まあ、鉄の、まあ、男闇用にこの装備持ってて、
うん、
まあ、レギュロ用にも装備持ってるとかあるかもしれないですけど、
うん、
後発組だと、
うん、
まあ、そんな全部いろんなコンテンツごとに装備揃えるのは大変かもしれないです。
ストーリー進めてるときは、
うん、
私僧侶ずっとメインでやってたんで、ずっと、はい、水の羽衣を着てたんですよ。
はいはいはい
はいはいはい、はい、
うんうん、で、何だったかな、レグかなんかに行くってなったときに、じゃあ装備揃えようってなって、
はい、
まずその水の脱水の羽衣をすべく買ったのが、その時の僧侶が着れる装備の最新装備だった剣鉄だったんですよ。
はいはい、
うん、
うん、それをね、やっぱ買うのにもお金はかかるし、
うん、
うん、
そう、本当にだから剣鉄の装備は今でも思い出のある装備ですね。うん、初めてこう大金をはたいて買った装備っていう。
エンドコンテンツってそういう敷居の高さありますよね。
そう
ですね。
ある意味入場料的な感じ。
うんうんうんうん。
なるほどね。あ、
そうそう、ほら、他のナンバリングタイトルだと、次の街に行ったら装備を買う、うん、次の街に行ったら装備を買う、もうそれが普通じゃないですか。
うん、
うん、
もうそれが、そうそう、もうそれだ、もう、それじゃないんですよ。
うん、
ショップ、店で買えるのってレベル35装備が一番レベル高い、うん、一番強い装備で、しかも星なし。
うん、
うん、
そう、始めた時にさ、
はい、
ね、うん、もうバザーしかないんですよ。
うん、
そうですね。
ね、そう、それを知らないと、うん、もうずーっと、
うん、
ね、ずっと、なんていうの、バンデットチェーンみたいな。
うん、
ずっと私それ着てたし。
あ、
魔法の鎧とか。はいはい。
そう、
希望ギャーも息してないっすか。
うんうん。
カンコドリが鳴いてますよ。うん、
そうですね。
なんか、そう。初めてバザーを見たとき、すっごい驚きましたもん。こんなにするのって。
あ、
うん、バザーで初めて買った武器防具は、天魔の体験でした。
ああ、重装備。
結晶用です。今でもね、うんうん、今でも結構出品数はあると思うんですけど。
うん、
結晶に使えますからね。
そんな感じです。
あ、まあ、これについての解決方法はちょっと俺、昼考えてましたけど分かんなくて、最初ね、一瞬ね、もう、初心者の人はもう、こう、開発、ね、運営からお金を配ればいいんじゃないかと一瞬思ったんですけど、それだと、それで金策ができちゃうしな、悪用っていうかさ、その人いるからダメだし、条件つけてだとちょっとそれもどうなのかなって、プレイ時間100時間以上経ったらあげますっていう条件つけるのもまたそれもあれだしなって思ったり、
まあ、それでの白箱とジェルメアなのかなって思うんですけどね。
なるほどね。
まあ、でもそれでもね、こう欲しい体勢のってそんな簡単に出るもんじゃないから
、ですね、
当てにはならないですね。やっぱり最終的にはバザーですね。
うん、
まあ 苦労して検索して買いなさいということですかね。まあ、検索というか、金の稼ぎ方はやっぱり教わらないとちょっとわかんないですからね。
そうそうそうそう、うん、そうなんですよね。そう、お金の稼ぎ方っていうのもね、はい、全然知らなくて。私は本当につい最近、うん、職人でお金を稼ぐようになったので、なかなかね、こう、始めたての人って、本当に金策って知らないと思いますよ。
そうですね。まあ、まあね、情報収集は、まあ、それは職人見てもまあ同じですけど、まあ、情報収集は大事ですよね。
はい。
とか、まあ、そういうことね、まあ、フレンドさんを増やすとか、まあ、チーム名、チームに入って情報を集めるとか、しながらになるんですかね。
はいはい、
はい、
まあ、あとはブログを見ましょうとか、
大事大事、
はい、はい、他、はい、どうでしょうか。
他っていうか、これまでのそういう話を総括すると、
はい
はい、
なんだろう、ストーリー、ゲームをやっていく中で、私が思ったのは、自分の身の丈に合ったコンテンツが分からなくなる現象。
はいはい。
あ、
コンテンツのレベルが分からない。
あ、
ちょっと例えばですけど、その邪神とか防衛軍とか、
はい。
はい。
今じゃ、その参加可能レベルっていうのがあって、なんだっけ、防衛軍じゃ今は、あれですよね、ステータスがある程度ないといけなかったりするんですよね、装備してないとダメとか。
90って、だと5箇所以上、装備しないと確かダメだったとか、そんなやつがある。
そうですね。
ね、そういうのがあると思うんですけど、そのね、はい、コンテンツが実装された当時の上限に合わせて、もちろんそのコンテンツの難易度っていうのがあると思うんですけど、
はいはい。
ね、その当時はもうその敷居っていうのはすごく高かったのかもしれなくて、もう当時、実装された当時はその邪神に行けるようになっている人たちはもうすでにそういう装備を持っていたりとか、そういうレベルに到達していたりとか、するのが普通だったと思うんですけど、
はい、
もう現状はもう裸で着てても邪神に乗り込めるぐらいのストーリーの進行度なんですよ。
はいはいはいはい。
それがちょっと危険っていうか、私が危惧しているところです。
ああ、はいはい、
伝わりました。
まあ、その、なんとなくでもレベル上がってしまって、
そうそうそう。
で、まあ、そこで邪神とかにもなんとなく乗り込めることは乗り込めてしまって、そこで、まあ、なんですかね、痛い目を見るのか、それともまあ、規制で勝ってしまうのかわかんないですけど、まあ、そういう、はいはい。
ほうほうほうほう。
あと、いいですよ。
あ、どうぞ。
じゃあ続けて、もうどんどん言っちゃうんですけど。
どうぞ。
はい。
レベリングをこうやってる間に、
はい。
こう、その職業ってどういう職業だっていうのが、やっぱりこう、だんだんね、特徴、こう、スキルを振っていくと分かるようになっていくものだと思うんですけど。
はい。
はいはい。
ね、こう、魔線だったらフォースをかけて、フォースブレイクをして、こう、そういう、のに貢献する職業だとか、
はい、
そういうのがなんとなくこう分かっていくものだと思うんですけど、こう、すぐレベルが上がっちゃうものだから、そういうのを理解しない間にレベルが上がってしまうっていうのもちょっと問題だと思ってて、で、あとやっぱりそのもう過ぎてしまったコンテンツって。もうある程度ね、上級も偉い人たちが、こう、はい、ベストな攻略方法っていうのをもう作ってくれてると思うんですけど、その攻略方法がどういった成り立ちでできたのか、どういう理由で これがベストに行き着いたのかっていうのがあるはずなんですけど、
はい、
なんかそれを知らないで結果だけ見ちゃっても、
うん、
なんていうか、うん、知識にはならないっていうか、結果だけ見ても、
うん、
なんか成長しないと思うんですよ。
真面目ですね。
うんうんうん、真面目です、
ね。真面目ですね。
だから、
はい、
それは本当にすごい思います。
うんうん、
まあ、本当にそれは、エンドコンテンツとかに、まあ、あと、これが後で、後でも生きるというか、
うん、
その考えが、
うん、
まあ、そういうのを、そういう体験をしないまま、行っちゃうという感じですかね。
そう、そう、うんうんうん。だからやっぱりそのね、リアルタイムでこう、攻略方法っていうのがこう、どんどん更新されていくっていうのはすごく、ね、こう、スキル面。
うん、
ではすごい大きいことだと思うんですよね。
うん、ああ、うん、なるほどね。
すみません、なんか難しい話をして
みて。難しい話っていうか、真面目かって感じですよね。
そうですね。
っていうのを考えました。はい。
あ、
攻略面の件で、あ、うん、あれす、いいですかね。
どうぞどうぞ。はい。
やっぱりなんか、そうですね、まあ、別に後発組とかじゃなくても、
うん、
あれです、先発組とかでもあれですけど、まあやっぱり壁とか、
うん、
まあ何ですかね、そういうのを、まあ下げ下がりとか、
うん、
まあそういうのはなんか、まあこれなんか全然教えてもらうところもないし、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあゲーム内でもそういったたこと、まあ、昔はなんか最初の転職のゴーレムのクエストでなんかなんとなく理解するもんなんですけど、まあ、最近はもうサポで任せれて殴っちゃえばそのクエストは終わりなんで、
うんうんうんうんうんうん、壁といえばあれね、魔刀の20回のボスね、
はいはいはい、
うん、
それとかね、
うんうん、またそういう攻略法とか、まあそういう、まあ、プレイヤースキルっていうのかどうかわかんないですけど、
うん、
まあそういうのはちょっと身につかない、
うん、
というか身につける場所がないなというのがありますね。
あー、そっか。あー、
うん、ね、そうそうね。移動干渉っていうのがやっぱりね、天ならではなので、それも理解するのに時間かかったかな。壁をするっていうのがね、なんか難しかったです。
あ、うん、あ、まあそういったあれは、まあ、まあこれ、はい、答えになってるかどうかあれですけど、まあ、
はい、
チムメンさんとフレンドさんにね、こう経験者、
うん、
いると思います、はい、そういう人たちに、まあ、甘えるというか、
うん、はい、
もう聞きまくって共有するしかないのかなっていう、うんう
ん、まあそうですね、本当そういう人、教えてくれる人に恵まれるっていうのはありますね、うん、まあ、例えばなんか野良で行っちゃって、なんかなんでこれができないのとか言われて、
うんうん、
恐怖症になっちゃうとか、うんうんうん、そういうこともあるんで、
うんうん、
はい、
うん、そういった感じなんのかなっていうのがちょっと、
うん、はい、
どうしかちょっと私からは言えないかな、
うんうん、そうです ね、
まあ、ね、なんかね、その運営さんからそういうマニュアルとか、
うん、
なんか手引き書みたいな、うん、その壁のことなんて誰も教えてくれないし、
うん、
ね、そういうね、グレンのそのね、サーバー1の話だって、そういうのも誰も教えてくれないし、うん、なんかそういうのがね、わかるようなのがあればまた違うと思うんですけどね。
うん。
うん、
そうっすね。まあ、もしかしたら、ね、そういうガイドブック的な本に、ね、売ってるじゃないですか。
はいはいはい。うん、いっぱい言ってますね、
うん。そういうのに書いてあるかもしれないけども、じゃあ何買わなきゃいけないのって感じになってね、
は
い、
うん、
それであれですしね、
うん、
うん、ね、
うん、
そういったところですかね、
うん、ですかね、もう私はもう思いのだけ、うん、言いました
、
はい、
まあ一応って言ったら変ですけど、
はい、
まあ、まあ、これも答えになってるかちょっとあれですけど、あの広場の方に、
はい、
まあ、遊び方ナビっていうのがあるので。
ああ、最近出ましたね、
はいはいはい、うん、最近ちょっと出たやつですけど、そういったやつで、いろいろこう知る方法はあるかなっていう、
うん、
部分もあるので、そういったのを見てみるのもいかがでしょうかということと、まあ、あとは、はい、信頼できる、フレンド、チムメンさんに、はい、いろいろ、うん、ね、初期の時にはそういう人を、ね、もう情報が、うん、まあ、薄い世界だったんで、
うん、はいはい。
それに比べたら今は、そういうね、聞ける人って多くいると思うので、
はい、
うん、誰でも教えてくれる。
そうですね。うん、そういった人にちょっと、うん、もう気兼ねなく頼るっていう、うんうん、感じ、
うんうん、聞けなかったらハッシュタグウォーウォーで質問してください。
そうですね、
はい、
またね、他ね、ちょっと意見、本当にそういうこと、ハッシュタグウォーウォーでちょっと意見聞きたいなっていうのがありますね。
はいはい、
うん、はい、といった感じでよろしいでしょうか。
はい
はい、
はい、じゃあ、いいです、あと、
はい
はい
はい、
はい、じゃあということで、エンディングでございますけども、
はい
はい、今回初めてかな、リマンさん発案会。
ああ、そう
か、は
あ
は
あ、うん、
おお、すごい、
うんですね、うん、ということで、うん、すごくいい回だなって思ったんですけども、
はい
はい、どうしたリマさん、うん、
いやー、なんかこう改めて話すと、
うん、
ね、
うん、
いや、頑張ろうって思いました
もっと楽しもうって感じです。
うん、
うん、なんだろうな、こう快適に楽しむために頑張るみたいな。
あ、
まあ、その頑張るのも楽しいんですけどね。
あ、まあね、うん、
うん
うんうん、
なるほどね、うん、
頑張りすぎも良くないですよ。
そうですね、まあ、
うん、
作業になってしまうのはね、ダメですから。
そう
ですね、
うんうん、
ゲームなのでゲームを楽しもうっていう体でね、行くのは大事なんで、うんうん、だから、
はいはい、う
ん、まあ、楽しくてね、もうガンと時間かけてやるのはいいんですけども、うん、
はいはい、
やらなきゃやらなきゃどっちかね、
うん、
いう思いでこう進めるのは良くないと思いますので、もう本当にマイペースでいいと思います。
うん、もう自分が楽しいのが一番いいので。
そうですね、
はい、
そう
で、それを忘れずにちょっと、我々も、うんうん、ゲームしていきたいなと思いますね。
はい
はい、じゃあ、今回はこの辺で、失礼したいなと思います。このね、今回の回のちょっとご意見、教えていただければなと思います。はい
はい、
ということでまた次回お会いいたしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。
ドラゴンクエスト夏祭り2018ウエストで公開されるバージョン 4.3、 果たしてどんな情報が飛び出るのか、果たして遊び人の立ち回りはいかに。次回ウォーウォーツナイトバージョン 4.3 情報会、お前はもう聞いている。